画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はダークタワーというスティーブン・キング原作の、はい、まあ、一応主演は少年なんだけど有名人じゃマキシュー・マコノヒーが
悪役、
悪役のラスボスみたいな。
イドリス・イルバ
ー、あ、それあのガンスリンガーで
しょ。ガンスリンガーのパシフィック・リムのあれですね、指揮官の人ですよね。
そうかそうか。そんな映画を、今公開中です。イオン西で僕はちょっとね前に見て、で南君は今日見て、
今日見てきました。
今日 前とか今日とか言っても全然わかんないんだろうけど、今週の公開2日目の日曜日に確か俺は見てね。
今日は木曜日、
木曜日、
そっからまた4日ぐらい経って、
そう、は
い、
ちょっとね僕も私生活でね、この1月から女の子の赤ちゃんを預かることになって、あんま夜出られなくていろいろ困っておりますが、そういうわけでちょっとね記憶が定かでないところもありますけれども、はい、やっていきましょう。あ、サイゼリアですね。さて我々は一体どんなサイゼリアデザートをダークタワーで注文するでしょう。そうだな、あ、お願いします。ミルクのせシナモンフォッカチオとドリンクバーお願いします。
はい、ミルクアイスのせシナモンフォッカチオドリンクバー、
チョコレートケーキとドリンクバーでお願いします。
はい、かしこまりました。
はい、ありがとうございます。そうですね、すみません、ありがとうございます。そういうわけで、はい、なかなか南君は全然大した評価じゃない、ま
あ、いや、あの寒いでアイスがちょっとねいいかなと思って。
そうなの、
なんで、まあ、
暑くても、ま、食いたくなくてもいい映画を見たら高いもん注文しなきゃいけないルール
だよ。じゃあもう一つメリンガータでも頼む
か。ああ、そう、むっちゃ高くなるね。最高レベルを超えてしまう。
そうですね、うん、あとちょっと今、あと歯今ちょっと良くなくて。
ああ、そう、
奥歯がもうなくなっちゃって。
奥歯なくなっちゃったの？どうしたの？歯が抜けたん？
あの虫歯で、あの治したところの、あの銀歯が取れて、うん、そこがなんかあの打って、あの力仕事で噛んだらボロボロってちゃって、
詰め物がない状態で歯を食いしばったら歯が砕けたん、恐ろしい。痛くない？
あ、痛くはないです。神経はもうとっくに抜いてあるんで。
へえ、それでも後でなんか神経とか歯茎の組織がやられてなんか死に至る病になるよ。
まあいいですよ、もうどうでも
って。なんか歯が本当虫歯放置してて死にそう、死にかけるみたいな、なんかで見たよ。
あります、そこから細菌が入って、うん、なんかあの心臓
脳がやられるみたいな。
あ、まあ、もうど
はい、
でもも
う楽しい映画も見れなくなるよ。
いや、うん、結構それもあるんですけれど、うん、結構人生がきついもんなんで。
人生がきつい、映画だけでは帳消しにならない。
ならないですね。1日14時間とか
つ
ら
い。
やってる
なんだ、
睡眠2時間で。
そうか。さて、そんなダークタワーですけど、ダークタワーはスティーブン・キング原作で、少年が主人公なんだよね。
で小説だともう80年ぐらいか、80何年から作ってて7部構成みたいで。
7部構成、
で、まあ、映画版でバッサリ切ったっていう話なんですよ、ね。
はあ、映画だってそんな別に長くなかったもんね。
そうですね。ただ映画も多少入ってたんですけれど、あのスティーブン・キングの小説と割とリンクするところが多いっていうので、うんうんうん、あのキングの中ではなんかちょっと特別な作品だったっていう話も。
あ、そう、イットがね、
そうですね、
すごく面白くて。
あ、これにも出てきましたよね。
あ、ペニーワイズ、なんか遊園地の名前みたいに。
そうです、そうです。それとか、あとこれ気のせいじゃないと思うんですけど、うん、最初の街のシーンで、あの主人公の少年がなんか犬を連れたあの人に目が合うんですけれど、それを連れてる犬がセントバーナードで、どう見てもクジョーみたいな犬だったりとか、あと、向こうの世界に入った時に、うん、あのモンスターじゃねえ、なんか追われてるシーンの一部で、あの隠れる先がなんかトウモロコシ畑で隠れてたりするんですよね、うんうん、それチルドレン・オブ・コーンとか、割とスティーブン・キングの作品で。
それは見てないな。映画になってるよね。
映画になってます。10作ぐらい作られてますよね。
あと、そうなんだ、
1922っていう映画の中でも、あのそのトウモロコシ畑が出てくるんで、うん、割とそういったイメージでこのシーンはあったのかなとか、
うーん、
ちょっとそこが印象的でした。
なんか異世界ものなんだよ ね、
ですね。
現代 の、 このニューヨークなのかな、少年が暮らしている町に地震がよく起こってて、それは別の世界で黒い大きな塔が建ってて、それを異世界のなんか悪者連中がビーム攻撃してんだよね。
子供の悲鳴を使ったビーム攻撃、
子供のなんかそういうなんか特殊能力のある子供をさらってきては、その脳の力を、脳っていうかなんかそのなんかパワーを使わせて光線を出して、なんか特殊な機械で歯医者さんの診察台みたいなところに座らせて、
ケージかけのオレンジ的な感じの、
その能力を抽出してビームにして塔を破壊すると、でその塔が破壊されると扉がなんか開いて、ね、魔物がドカドカやってくるみたいな、
その支配しようとしている人たちも人間の皮をかぶったなんかモンスターみたいなやつ
が出
て
る、そうなんだよね。なんかゾンビみたいな連中が人間の皮をかぶって、首の耳の裏側に筋があって、たまにそこがめくれて顔がずれたりするんだよね。
ちょっと歪んだりするんですよね、
はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。そういうわけで、でそんでそのそれそこのその交戦をする、攻撃を仕切ってる代表がマシューマコノヒーで、で守ってる人らがいいんだよね、
それがガンスリンガー、
ガンスリンガー、なんかアーサー王の子孫で、エクスカリバーを作ったあの銃を使って、でもエクスカリバーから作ったって弾なわけじゃないじゃんね、なんで作ったっていい、まあ、同じだろうって気もするんだけど、
最終的に現代もって普通の弾、あの
銃やから45口径くれっつってあ、現代の弾とちゃんと合うんだって思ったよ。弾っつってもさ何種類もあるからさ、
あと45口径って結構でかいのにあんな細い銃から出るんだっていう、そういったところもありましたけれど、
でもそのガンスリンガーのあの黒人の人が、その人がなんか出てたんだっけ、
ん
ガンスリンガー、
イドリス・イルバーやってるガンスリンガー、
パシフィックリムに出てたの、
あの教官の人で、
あ教官の人か、
あの菊池凛子となんか、あの昔なんか手出して、それがなんか映し出されるとやばいからどうのこうのっていうネタを小泉さんが言ってた、あの黒人の人が、
あの人だったんだ。
そうですそうです。
そうか、でこのガンスリンガーのガンさばきが見たことのないかっこよさでね、
ちょっと思い出すのがガン型的な、
だってさ、リボルバーの欠点って、弾の装填数が少ないことじゃん、6発でしょ多くても、あれ何発かよく分かんなかったんだけど、
6発ぐらいですね、あれね。
それをものすごいくるくるそのシリンダーを回しながらジャジャジャジャジャって入れるって、
あのガンベルトの横に1個ずつ並んでるんですけど、それをスライドさせてガガガガガガガっていうかっこいいなっていう、
そうだからフルオートのマガジン交換とため張るぐらい早い
ですね、あの流れるような、あの弾の入れ方とか、まあ、古い銃に見えるんですけれど、ああいうかっこよさとかいいなっていう、
ね
え、あれはすごい
ワクワクしたわ。でそのマシューマコノヒーはなんか自分の言った通りに人間を操ることができるんだよね、憎め子供に何か言って、お母さんに反抗、女の子に言ったら反抗するようになっちゃう、
なんかあれはあれで大人げないような感じもありましたけれど、
ね、息を止めろってそのまま窒息して死んでしまう、
それがなんか人間だけじゃなくて仲間にも効くっていうのがすごいですよね、
まあ、システムがどうなってるか分かんないんだけど、あの仲間たちもあのマシューマコの日に絶対服従なんだよね、なんか弱みでも握られてんのかな
パワーがやっぱ格段に違うっていうことで、言葉だけで殺すっていうのができるっていうので、
ちゃんと待遇はいいのかなって、ああいうの見るたびにいつも思う。なんで逃げ嫌じゃないのかなって。だってさ、ちょっとヘマしただけで殺されちゃうじゃん。よく素直に言うこと聞いてるなとか、仕事に対するモチベーションは上がらないのかなって。
どうなんでしょうか。
ねえ、まあ、そんなことを気にするのは俺がスレッカラシのおじさんだからで、老害だよ。
それは思いますよ。でも見てて、
いつも気になる。
キングスマンの時も若干思いましたけど、この人の下についてっていう。
まあキングスマンはね、あそこは多分ね、給料良さそう。
まあそうですね、金は持ってそうですね、あの部下たちも変な居酒屋みたいなところで、ちょっと安そうなバーで飲んでましたし、
ね、そうそう、多分あの出稼ぎ機関労働者みたいで、1、2年働いたらなんか1000万ぐらいもらえるんじゃないかな。
まあとりあえず平行世界の設定とかも面白くて、でなんでそれがあのタワーがあの守らなきゃいけないかっていう話とかも、ちょっと面白かったですね。
その少年が現代からなんで行くんだっけ、なんか逃げる、あ、捕まえに来たんだ。
捕まえに来て、その前にあれなんですよね、自分が見てた夢をスケッチしたのを少年、あの取り上げられてバカにされて、
そうだね、
それで
いじめられっ子なんだよね。
ぶん殴ったらカウンセラーでセラピーを週末受けなくちゃならなくなって、迎えに来てた人たちが明らかに、なんか顔の横に傷があるっていうのを分かって、でそこから逃げるっていう。で逃げて夢で見たあの家があって、そこを探して、そこにあったマシンを使って異世界に飛ぶっていう。
今に生きてさ、でももうおじさんだからさ、暴力が怖いみたいなのは全然なくなったんだけど、子供の時ってもう本当怖くてさ、同級生にあの子はなんかもうリンチみたいにされるじゃん。で、書いてるスケッチブック取り上げられてさ、ムカッと切れてさ、バチンって殴るとかさ、ああいうのできたら本当良かったなって思うんだよね。でも俺とか本当後先考えるとまた仕返しされてみたいなとか、そんなところまで考えちゃうからしないけど、でもそうできたらなんかさ、できたで世界が生き方とか全然変わるよね。
でも最近の事件かなんかじゃないですけど、それの加減が分かんなくて刺しちゃったっていう事件も泣きにしもあらずなんで、
でもね、なんかさ、なんか意地悪されてさ、泣き寝入りみたいなことの本当悔しさったらないよ。
まあそうですね。あと、まあ、小説が7部作なんで、どうなってるか分かんないんですけれど、あのお母さんが喪に服してなさすぎてすごいなと思って、1年前にあの少年の父親が火事で死んでるのに、もう次の人とあの家庭を持とうとしてるんだっていう、なんか、
まあ、そのお父さんに全く懐いてなくてね。
でそのお父さんの方に明らかにこの子供は嫌だっていう感覚を見せてるのに、そっちに突こうとするような感じがなんかつかないなと思って、
まあそこはね、人間にはいろいろな気持ちがあるから俺は何とも言えないよ。
ただこれ見よう、このダークタワー見て、なんか子供の頃最初になんかあのネバーエンディングストーリーを見たときぐらいの感動があるかなと思って、
俺はネバーエンディングストーリーは高校ぐらいで見て大して面白くなかったって感動しかないよ。
小学校の頃本当9時とかに 寝るような家だったんで、ネバーエンディングストーリーがなんかビデオ撮ってくれてて、初めて見たときになんてなんか面白いんだと思って、
リマールネバーエンディングストーリー、羽賀健二が日本語でも歌っていた。
ひどかったですね今考えると。ゴールデンヨガ劇場のやつ見て、で俺これ DVD 出たら老いにプレゼントしようかなと思うぐらい、なんか
いいね、ガンスリンガーかっこいいからね、
かっこいいと思いますし、あのちょっとしたファンタジー、そこまでダークでもないですし、
なんか異世界に行くとその世界が現代のニューヨークとは全然違って西部劇みたいな時代なんだよね。
でも
あのだけど発電とかあるし、
他の世界から来た異物みたいなのがそこに流れ込むっていうので、うん、さっき言ったペニーワーズの遊園地みたいなのがあったりとか、
うんうん、そうだからなんだか不思議な感じがありそうでなさそうな、うん、いい加減だなって思って、
ですね、
なんかで俺がね本当にいいなって思ったのが、あの異世界でガンスリンガーがなんか怪物に刺されるんだよね、でその傷が全然休んでも癒えなくて、なんか呪術師みたいな人に見てもらってもこれはもう治らないわみたいに言われてるけど、現代に行って抗生物質を打ったらすぐ治るっていう、
抗生物質だとビタミン剤と砂糖水は、まあ、どう見てもコーラなんですけれど飲んで治るっていう、
だからそういう科学を否定しない感じみたいなのがいいよね。なんか
俺ちょっとあそこでラストアクションヒーローとかなんか、うん、ちょっと思い出したような感じで好きでしたね。なんか
そのなんか飛びすぎてない地に足のついてる感じの世界観というかさじ加減がとてもいいなって思った。
あとさっきも言いましたけれど、うん、弾がこっちの武器でも対応できるとか、うん、なんか無限ではないっていうあの設定とかもすごい良くて、
いいよね。弾が貴重だって言ってたもんね。でマシューマコノヒーがさ、まあ本当に超大物の魔物なんだけど、バンって言うとピッてこう弾を掴むっていう
若干他に、ね、手段はねえのかなと思う。
後ろでいたらピッて掴んで熱くないのかなみたいな、
何発も打つと一生懸命でタタタタって取るんですけれどなんかちょっと笑っちゃうっていうような感じで。
でもね、あの技術でドームとかを映画化してほしいなって思ったよ。あのガラスがバーって落ちてそれをさ、ま、あの最高記念室でビューってやると本当弾丸並みの威力でギューって飛んでいくみたいなのとか。
であのでも倒し方も結構好きで、うん、銃を最初に一発撃ってもう一発あの壁に当ててやつを跳ね返らせて、うんうんうん、あの
長弾
させてそれで撃った弾を跳ね返らせて方向を変えて胸にやってるとか、うんうんうん、ああいうやつとか。
あれでもちょっと変だったよ。だってまっすぐ飛んでいく弾に長弾が追いつくっておかしいかな、
はい、いやあいつ多分止めようとするときにスローになるんじゃないですかね、自分の手前のところで、
手前のところで弾をスピードを殺す、
殺すして、でそれに関係ない横から来た弾が急にバーンって当たって、うん、速度が戻ってくさーって。
なるほど、スローにして掴むことができてたのか。
多分そんな感じじゃないですか。あ、
そう言われてみるとそうかもしれない。変だなって思ったよあそこは。
いやでもあのトリックプレーとかいいなって本当に思いましたし、あとやっぱちょっとだけ欲しかったのはもうちょっとお母さんが殺されたってことを嘆くような感じが欲しかったかもしれない、う
ん、お母さんとお父さんが、お父さんは窒息しね、お母さんは黒焦げにの燃えた跡しかなくなってて、うわこれ現実にはみ出してくるやべえやつだみたいな。あとねゾッとしたのが、昔さらわれて使われた少年がホームレスになってる、
ね、あの出し柄のような人生を送ってるってことですよ。
昔は多分ね利発な子だったんだろうけど、ゾッとするよね、その、ま、魔物たちに使い捨てされたら。
いやでも
廃人になっちゃう。
あの首抜ってあの隠してる魔物たちが周りにいるっていうのがもう分かってるんで、うん、怖くて仕方ないんじゃないですか。
怖いよね。もう北の城のカーロス・リベラがあのパンチドランカーになって現れた時みたいな
公園でなんか帽子かぶってあーってやってるやつですよね。
ヘイジョー楽しいねヘロヘロのパンチ
あれ怖いですよね。
そうあれ怖いんだよね
まあその人が最初あのちょっと助けてくれるじゃないですか。あの人に幸あれと思いながら、
そうそうかわいそう、ゾッとするわ。
でもあのあんなに捕まって、うん、あのそういった武器にされるっていう子供たちが、うん、オープニングでちょっともう遊んでる姿がちょっと今考えると何だったのかなっていう、うん、
あれはだからもうそういう児童養護施設みたいな、ああその時が来るまであ
そこで
普通に養育してるんだよ。ああ
で抜け殻になったらみんなもう
捨てられてるホームレスになっちゃう怖いな。
本当電池みたいな。いやでも本当に話こんな異世界どうのこうのって言ってるけれど、全然分かりやすい話
ですし、そうだね、
納得もできますし、すごいアクションもかっこいいし、本当小学校の子とか見ても全然楽しいと思うんですよ。
怖いんじゃないかな。
怖いですかね、なんか。
いやでもね、本当にね、この映画を見ていいところいっぱいあったけど、ラストがまた良かったんだよね。
衝撃的でしたよ、ね、
そう、なんか普通さ、ガンスリンガーと俺はここにはいられないっつってお別れだねみたいに言ってて、で少年に、あ、まあ、結末のネタバレしちゃって申し訳ないんだけど、見た人見てから聞いてくださいね。少年にどうした、お前も来るかみたいに言って、そしたらえいいのっつって言って、お前もここでやることなんかないだろうっていう、うん、じゃあ荷物取ってくるみたいな。普通さ、俺はここで頑張るよじゃん。
お前も頑張れて握手で終わるところが、うんってついてたこの子と思って、
ね、ガンスリンガーの後継者になるんだって。ガンスリンガーだってね、結構辛い仕事だよね。
まあ元、あとあいつは麻生の末裔だぞっていう、
うん、まあそれに見合うくらいのね、すごい才能のある子供なんだろうけど、
また才能を社員って呼んでるあたりが、
あ、そうだね、
あと
シャイニングだ。
シャイニング。あともう一つ思ったんですけど、うん、そう考えると、うん、あの殺されたあの父親の連れ子のあいつはどうなんだろうっていう。
あいつ殺されてたっけ？
あの、いや連れ子で、連れ子があの今日は親父もあのお母さんもまだ見てないって言うんですけど、実際は家で死んでたじゃないですか。
あれ隣の子じゃないの？
隣の子でしたっけ？うん、あれ連れ子に見えて。
連れ子ではなかったと思うよ。
じゃあよかった。
そう。
いや、あのでも選択はすげえなと思って、
うん、そう、びっくりした、
びっくりしました
ね、うん、あれも好きなんだよね、キング原作のさ、ほらエイリアンをみんなでやっつけるやつ、一人知恵遅れみたいな子がいて、なんだっけ、
何でしたっけ、
うん、ちょっとあれ、あ、ダメだ、出てこない、もうダメなんだ、ドリームキャッチャー、そう、今回はね、そういうドリームキャッチャーとか、あのイットとか、あとほら子供時代のやつ、
あのスタンドバイミー、
スタンドバイミーみたいな、友情じゃなくて子供が単独だってところがちょっと違ってたよね。 おじさんと子供のバディものだったもんね。
そうですね、まあ、キングにしてはすごい明るい作品っていう、本当に子供が見れる作品だなと思って、うん、
そうだね、
俺これ見る前にあれなんですよ、ネットフリックスで1922っていうのと、ジェラルドのゲームっていう作品も見たんですけれど、こっちはもうドギツイキングでした
ね。あ、そうなんだ。
1922は結構俺はおすすめしますね。
まあ、イットはね、去年の年間ベスト10の7位にも入れてます。あ、面白かったから、
あれがこの後大人編ができるっていうので、うん、ね、一応2部作なのと、
2部作だって聞いて後でびっくりした。
あとスティーブン・キング原作でドクタースリープっていう、あれですね、あのシャイニングの続編今決定しました、ね、
うん、あ、そうなの、シャイニングに続編なんかいるか。
あの少年が大人になってっていう話、
また雪山行くのかな。
いや、どうなんでしょう、本読んでないんで。ただそれを作ったのが映像化不可能だって言われたネットフリックスでやってる、うん、あのジェラルドのゲームっていう映画を作り上げた人が監督に決定したっていうので、
さあそういうわけで、そんなところで、なんだっけ、ダークタワー、
ダークタワー、はい、
とっても面白かったです。
面白かったです。
ではまた、さようなら。
注文した料理と、あの映画、この映画、味わうのは、ビール。